テモテの第一、テモテの手紙の第一の一章の今日は12節から20節までを読んでいきたいと思います。テモテの手紙第一の主題は、何であったか覚えてらっしゃるでしょうか。テモテの手紙第一の主題ですけれども、こうパッと浮かんでこないかもしれないですよね。でちょっと違う学び、恵比寿のね、学びだったら、じゃあ星野さん、パッと思い浮かべますか。主題、テーマ、継承を、今第一テーマでね、その通りですね。継承、委ねられたものを守るという言葉が、最後にこのパウロがテモテに対して言っていますね。とても大事、ありがとうございます。覚えてくださっていて感謝ですね。私たちはこの委ねられたものがある。それをしっかりと守っていく。それは何かって言ったら、神様が私たちを救ってくださった、罪人を救ってくださったという、その神のご計画ですね。福音をしっかりと守っていく。この福音を委ねられた神への使い人、奉仕者なんだよということでした。そして信仰の戦いを戦っていくんですよという、この内容になっていくんですね。でとっても単純ですね。これはとっても単純な、この真理であります。キリストが罪人のために、私たちの、罪人のために来られたという真理、救い主となってくださったという真理で、このことを、この、牧会書簡といって、この牧師に対する、牧者に対する書簡、手紙なので、なんか難しい話が書かれているかなと思いますと、実はですね、この単純な福音をいかに継承していくか、守っていくか、という内容なんですね。例えば一章の一節の挨拶部分でもすでにそれが出てたんですね。私たちの救い主なる神と、神を考えるときにどのような方かっていうと、救い主なんだよってなんですね。そして、4節にこう違った教えが入ってきていたけれども、この信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではないよって、でこのようにやはり注目すべきところはここなんだよってことを教えています。それから最後のと、最後というか今日の学ぶところに出てくるんですが、15節ですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものですと、このように言っているわけなんです。でこの福音こそが、私たちを救う、罪から救う神の力なんだよと、力なんだということをね、パウロは他の手紙のところでも教えています。ローマの、手紙ではどうですか。一章の16節に、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって、はい、次なんですか、覚えてらっしゃる方、そうですね、救いを得させる、その通りです。神の力です。で今度は第一コリントの一章の18節は、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには、はい次は、神の力なのですと。だから神が罪人を救う福音というのは、哲学でも概念でもなく、私たちを変える力なんですね。罪から救う力なんですね。まあ、私たちは、この先週週末ですね、3日間セレブレーションブラブで、その神の力に預かる恵みを受けました。その言葉は決して雄弁なものではありません。難しいことを言って全然いませんでした。賛美の中の言葉、説教の中の言葉、そして祈りの中の言葉、教会に通っているならば もういつも聞いている、いや教会に通っている内容よりももっともっと、この単純で基本的でにもかかわらず、聖霊がその言葉、十字架の言葉に権威と力を与えてくださって、そして人々の魂を救っていったわけなんです。でですね、この中に立たないで、人間というのは、まあ、罪深いものでね、その思惑、何かをこう入れていこうとするわけなんです。まあ、自分を入れていく。この福音という、なんていうのかな、この、清流が流れているところに、まあ、自分という、なんていうのかな、この泥がね、こうなんかな、もう入れて、そういうふうにやってしまう。何かを入れていってしまう。で、具体的にはこのエペソ、このテモテが牧会していたエペソの教会では、違った教えとしてこの空想話、経図とか立法に関わることで、議論をしていたわけなんですね。議論をする、その何かこうすべきだ、ああすべきだ、で自分が何を言ってるかわからないというところまで彼らは来てたんですね。見てくださいね。この7節を見ると、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していませんと、こう言ってるんですね。でパウロはその立法について無用論を唱えてません。無用だってことを言ってないですね。むしろ正しくないものに当てはめるものだということを話していたわけなんです。でそこの部分も9節から11節で読んでみたいですけれども、すなわち立法は正しい人のためにあるのではなくて、立法を無視する不従順なもの、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺すもの、人を殺すもの、不貧困なもの、難色をするもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するものなどのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのですと。でその次に、祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。彼はこのテモテにね、委ねられたものを守りなさいと言ったけれども、彼がその前にイエス・キリストご自身からこれを守るように委ねられていた。そしてこのことを祝福に満ちていると、その神の福音だと、で栄光なんだと、栄光の福音ですよと。何かと言ったら、これだけ罪深いものをこの立法の鏡に照らしたら、これだけ罪深いものが罪許され、そして神の子供と命をもらうというこの恵みですね。これをですね、彼は話しているわけなんです。でこの委ねられたという言葉を彼自身が言ったので、この12節からこの、そうですね、17節まではですね、彼自身がこの栄光の福音を体験したからこそ、今委ねられているものがいかに尊いか、その守るべきものが何かを教えていってるんですね。彼自身の体験を話していきます。で私は、私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからですと。ここで彼は何て言うのかな、感情極まってる感じなんですね。感謝していますという言葉がギリシャ語ではとっても強く書かれてるんですね。で強くしてくださる方、このイエス・キリストが自分を強くしてくださる方なんだってこう言ってるんです。でこれ一体どういうことかと言いますと、恵みの何て言うかな、恵みによってこうできないことができるようになったっていうかな、なんですね。 私たちが何かをしたからではなくて、神がしておられるんだ。これによって自分が何か、自分がこういうものだからっていうことではなくて、むしろこんな罪深いにもかかわらず、神が私を立たせて、神が私を選んでくださり、そして用いておられると。でここの恵み、これがそのようにしてくれたというところに彼は強調点を置いてるんですね。で第二テモテの手紙は第二テモテ第二の手紙はですね、この2章2節に書いてあるんですね。テモテに対してパウロが、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいなんです。で私たちが弱まっている時に、とかくその解決法としては、強くならなければいけないと、自分の内側から何か強くなろうというこう努力をしてしまうんですよね。ところがパウロはそうではないよと、恵みによって強くなるんだよってこう言ってるんです。だから自分の姿、自分のしたこと、そういうものにかかわらず、神はなおのこと、その不十分な自分、弱いところにある自分、ここにこの神の技をなぜか起こしてくださるという不思議なことをですね、これをですね見ていくことによって私たちは強められるよって。でこの栄光の豊かさがあります、神ので。エペソの3章の16節では、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと、このように言っています。で、私をこの務めに任命したと、このキリストがそうしてくださったと書いてありますけれども、この務めっていう言葉が、この奉仕と使えることと訳すことのできる、言葉なんですね。何か英語だとミニストリーなんですよ。まさにロゴスミニストリーのミニストリーなんですね。で特別な言葉ではないんですね、それはね。なんかもう本当にいわゆる日本語の奉仕ぐらいでいいですね。かなり地味な、言葉になります。でこの奉仕に私を置いてくださったと、この任命という言葉ありますけども、英語だとプットとしか使われてなくて、この置いたという、神がそこに置いたんだよと、でこのように言って、います。でそこにおいて忠実なものと認めてくださったってこういうんですね。でここが今から説明します、驚くべき内容なんです。なぜかというと、パウロが忠実なものとこの認められた、あるいは見なしたって訳したがいいですね。信仰によって義と認められるの、認められると同じなので、見なす、数えるって言ってもいいんですけども、言った方がいいんですけれども、彼がそのように神に見なされたのはいつか。いやそれはパウロが死ぬ直前じゃないですか、殉教するって、最後まで忠実であったからと私たちは推測するんですけれども、実は改心した直後なんですね。彼が何もしてない時には、むしろ神に、神の怒りによって滅ぼされてもいいような恐ろしい罪を行っている時にですね、その改心の直後に神が宣言してくださったんです。でパウロは迫害者として有名で、その迫害の仕方というのは今から読んでいくと分かるんですけれども、すごく今は身近な問題になってますが、テロリストですね。彼は簡単に言ったらテロリストです。宗教的なテロリストいるじゃないですか。でユダヤ教のテロリストって実はね、いるんですね、今もね。超正統派の人で、ゲイパレード、ゲイの人たちのエルサレムで行進している時にこう入ってって、このナイフで刺したっていう事件が最近も起こりましたし、あとユダヤ人のクリスチャン、ユダヤ人でイエス様を信じている人のところにこの爆発物が入ったね、プレゼントをね、この郵送したとかですね、 まあ、ありますけれども、まあ、文字通りもそうだけれども、まあ、今の私たちの世界の中では神に仕えていると思って、この暴力、迫害、そういうことを行っていく人たちがいるわけですが、それを彼は行っていって、そしてさらに行おうとした時にイエス様が現れてくださって、サウロ、サウロ、当時はサウロという名前ですけれども、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかとイエス様が言われ、主よと彼は改心したんですね。すぐに主よという言葉を使いましたが、そして、このパウロについてすぐにアナニアという弟子に対して、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですとこう言ったんです。すごいことですね。忠実なものとその改心する、つまりイエス様を信じるということによってみなしてくださったんです。信仰によって義と認めてくださったと同じように、その忠実なものとして立たせられたんですよ。何もしてないのに、これが恵みなんです。でここで神、パウロは仕えていたんです。このポジションの中で、この位置の中でパウロは仕え続けていたという、まあちょっと震えるような恐れで、そこでこのパウロはもう感謝を捧げますという強い言葉をね、ここで普通の感謝以上のこの感情のこもった言葉を使っているんですけれども、強調してるって言った方がいいかな、言葉っていうよりもその強調用語を使っているんですが、そのようにして彼は言っているんですよ。でこのようにして私たちを用いようとしておられるんですね、私たちも。で聖書というのは、神に用いられた人というのが負い目を持っている人こそが、こそがつったら変だけども、負い目を持っているその人がそのまま神に用いられていく姿を見るわけなんです。ヤコブ、エサウから逃げてました。殺されそうになりました。惨めですよね。寝るところもなく石を枕にしていたぐらいなんです。その時にですよ、神への夢、天のはしごの夢を、天からのはしごの夢を見させてくださり、アブラハム、イサク、いやそれ以上の栄光に輝く幻、祝福の約束を彼に教えてくださったんですね。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。考えられます？一番祝福を受けてはいけないように感じるその時にですよ、神は忠実なものとみなしてくださって、このヤコブを用いようとしておられて、その祝福の、なんていうのかな、飯っていうのかな、呼びかけに対してヤコブは応答していくんですけど、まだ自分は不十分なんですよね。いろんな肉があるんですよ、ヤコブは。ね、もみくちゃにされながら、でも選んでくださったヤコブがいて、神がいて、ヤコブを愛してくださった神様がいて、その愛に、選びにヤコブは感動して応答してったわけなんですね。もうこの連続です。他の人もそうです。でまさにこのパウロがそうです。パウロというととっても偉い大先生に感じるんですが、パウロ自身の立場は違いました。恵みによって立たせられているということなんですね。そして私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないことでしたので、憐れみを受けたのですと。先ほど9節と10節で立法は正しくないもののためにあるとありましたけれども、まさにパウロはそれに、実はね、この9節と10節を話している時ね、 パウロは自分のことを考えながら話してるんですよ。人を殺す者って書いてあるじゃないですか。で、彼は人を事実殺してました。エペソじゃなくてエルサレムにおいて証しを彼がした時にですね、使徒の働きの22章の3節から5節に書いてあるんですけども、こう言ってますね。どうしようかな、途中から読もうかな。今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全会議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。と、立法に熱心だったんです彼は。で、その義を追い求めたばかりにこれだけの恐ろしいことを行ったと。わかりますか？だからパウロこそがですね、この7節を見ると、立法の教師でありたいと望みながら自分の言ってることはわからないと、この立法によって、立法の行いによって何らかの形で義と認められるということを言っている者たちに対してですね、立法のそのなんていうのかな、間違った用い方、適応させていったらどれだけのことが起こるかということを自分がまざまざと見てたんです。立法を求めた、これは大事なことなんだ、これは大切なんだということを求めたために、自分の義を立てるようになって、自分の義を立てるというのはどういうことになるかといったら、人を殺すほどにもなるわけなんです。なんですね。で、これによって彼はもうとてつもない罪人である、犯罪人である、神の怒りを受け滅ぼされ、火と硫黄の池で永遠に苦しみもだえなければいけない当然の人間であるということを彼は知っていたんですね。処罰を受けるに値する人間であると知っていたんです。で、この神を汚すという言葉がありますけれども、これはイエス・キリストの名を否むように、まあ、仕向けたんです。イエス様は、神から来られた方で、神ご自身ですから、それを否定させていったわけなんですよ。どうでしょう、私たちがそのようなことを、まあ、迫られたらですね、今のね、あの迫害を受けている、この世界で迫害を受けているクリスチャンたちは、まあ、あのキリストを否んで、例えばイスラムを信じなさいって言われてもですね、いや私はイエスも否みませんと、このように、まあ、答えて迫害を、まあ、受けているわけですけれども、その部分をパウロは、まあ、このさせていったと。神の名を乱れに唱えてはならない、この神の名を冒涜してはならないわけですけれども、今は自分がいかに恐ろしいこと、神の名を冒涜、キリストの名を冒涜させていた、その罪にをこう知っているわけなんですね。で、それでも信じていないときに知らないことだったので憐れみを受けたと書いてあります。憐れみを受ける、これはその受けなければいけない当然の報い、処罰、神の義に照らして自分は罪を犯したので処罰を受けなければならないものを神はあえて控えてくださった。これが憐れみですですね。とてつもない寛容を持ってその罪を見逃してくださったんですね。で、信じてない時に知らないことでしたと言ってますけれども、これはですね、律法の中で、知らないで犯した罪っていうのがあります、この民数記とかですね、あとどこだっけかな、レビ記にも書いてあるかな、知らないで犯した罪というものがあって、そしてあと故意に犯す罪っていうのもあるんですね。それはこう断ち切られるというふうに書いてありますけれども、知らないで犯した罪について生贄を捧げることによってその罪の許しを得るということが書かれてますけれども、まあ、その話をおそらくは彼は、この考えながら、言ってるんだと思うんですね。で、イエス様ご自身がそれを言われました。覚えてますか？十字架の上です。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているか 自分では、はい次、わからないのですと。わからないで犯したことだったので憐れみを受け、イエス様のこの十字架上の、祈りをですね、パウロもその祈りが聞かれた形になったわけなんですよね。本当嬉しいですね。本当に嬉しいです。でもね、この神の憐れみと恵みってね、恐ろしいほどなんですよ。この恐ろしい殺人鬼というかテロリストがですね、イエス様を伝えた時にみんなビビりました。キリストの弟子たちは、ちょっと待ってくださいよってですね。ちょっと待ってくださいよ。アナニアもですね、アナニアですよね、確かね、あの普通の弟子でした。で、彼に、この彼のために祈りなさいと、バプテスマを授けなさいと、パウロに対してですね、あの人が私たちを殺しに来ようとしてるんですよってまたエルサレムに行ってもやっぱりこの恐れられたんですね。しかし神様はそういう人をお持ちになる恵みを持っている。で、そこで14節です。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ちあふれるようになりましたと。恵みを受けました。憐れみと恵みの違いは、憐れみは受けるべき処罰を受けなくてもいいように神様がその処罰を控えてくださったということです。恵みというのは受けるに値しないその特権、あるいは祝福ですね、働き、これをすることができるように、そのようになるようにしてくださった。ちょうど放蕩息子のね、回復があの恵みの、まあ、典型的な姿ですけれども、もう子としての資格はありません、家のしもべのようにしてくださいと言って父のところに戻ったところが、新聞を全部使い果たしたにもかかわらず父は回復したわけなんですね。この身分に回復してくださったわけですけれども、そのように恵みを今神が与えてくださっているわけなんです。でですね、ここで恵みが満ち溢れているって書いてます。この満ち溢れっていうのは、なんていうの、洪水っていうか、こうなんかちょっと、上水道っていうか、この水道の管がね、壊れちゃって道路でもう止まらない状態で、まだ工事に来てないと、まあ、日本ではあんまり見られない光景ですけど、ちょっとね、発展途上国っぽいところ行くと、その工事にやってくる人がいなくてね、もうしばらくの間その水が出っ放しで、あのそこら辺が洪水状態になってるみたいなね、まあ、そういうニュアンスのあるあの言葉です、この満ち溢れるっていう言葉。で、この恵みが満ち溢れる時っていうのは、信仰がある、キリストイエスにある信仰があるという、まず面に注目したいと思います。恵みがあるというのは苦しみを免れることではありません。バラ色になることではありません。反対者がいないということでもなく、多くの葛藤があります。しかし、ここが大事ですね。どのような状況でも、どのような時でも、どんなことがあっても、主はおられる、ここにおられて、そして信じる者には神は報いてくださると信じるんです。どのような状況があっても、今理解できなくても、感情的には、しかしそれでも主はおられる、主は御座についておられて支配しておられてなんですね。このように信じるときに恵みがあふれます。恵みが、この今持っている問題をなおのこと超えてですね、 そして、それを覆ってしまうということが起こるんですね。だから恵みでなくてね、その問題、制限されていること、限定されていること、限界で、それだけを見てたら、じゃあこうすればこうなるじゃないって、ああすればこうやるでしょって言って、でそのどっちにも行くことができないのを見て、まあ、がっかりして落ち込んで、あるいはなんか無理やりこじ開けるようにね、それをやっていこうとして、まあ、立法主義的になっていくと、そういうふうになってしまうところをですね、全然この掟破りなのに、何神がやってらっしゃるっていうね、というところに立つことができるんですよ。まあ、今回のセレブレーションでは私はたくさんのことを学んでますけれども、普通に考えたらやるべきじゃないですね。 やらなくていい、やってはいけない理由っていうのは千探せると思いますこの日本においてですね、いろいろ理屈をこねることができると思います。まあ困難であるっていう言葉が出てくるでしょう、簡単にね。でこれだけのお金を使うべきであるか、あるのかとか、もっと違う伝道方法があるじゃないかとか、いろんなことが言えるんです。でどんな方法であろうとも、まあもちろんね、聖書的な方法じゃないといけないんですけれども、どんな方法であろうとも、財産は信仰なんですよ。信じるんですよ。ここで主がおられるで祈りなんですよね。でこのことを働かせていることによって、そして神の恵みが満ち溢れるんですね。ますます溢れるということが起こる。神様それをしてくださる。あともう一つはですね、次に信仰と愛って書いてますけれども、信仰を持つことによってですね、神がおられると信じることによって、そのなんていうのかな、神が働かれるんですけれども、キリストが働かれると、その源が愛なんですね。神は愛ですから。だから愛もそこから溢れて、この愛も注がれてくるんですね、聖霊によって。振り絞るっていうよりも、こうなんかこう源に近づいたから、源であられる神がおられるから、愛もこのあるわけなんですね。でそしてそれが溢れていくわけなんです。こうやって一緒になってっていうのが、ここで言っているこの恵みの世界です。そして15節に行きますけれども、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。このね、誠で受け入れるに値するものという言葉を使い、非常に短く言明という言葉ありますね。あの宣言してるだけですね。すごい短いですが、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。すごい単純ですけれども、深いですね。とっても深い。これを思い巡らせば巡らすほど、どれだけ私たちがこの素晴らしい知らせを人々に伝えていかなければいけないかということを知ることでしょう。キリストがこの世に来られました。どんなところにも父なる神様からキリストは使わされているわけです。私たちが思いもよらないところにも、神やキリストとは離れたところにも、そのように見えるところにもキリストは来てくださいました。ですね。そして罪人を救うためにってあります。罪人、正しい人のところじゃないんですよ。罪の中に死んでいる人、罪の斜めにいる人のために来られたんです。となると、いかに私たちが先に福音を知った者として 大きな使命が任されているかということを思わされます。大会の一滴ならず大会の中の孤島と言ったらいいでしょうか。私たちがこの世というものの中に生きており、罪人というその罪の中に生き、その縄目の中に生き、死んでしまっている人たちの中に生かされているわけなんですよね。そのためにキリストが来られたって言うんですよ。このキリストの心は何かって言ったら、その人たちのために取りなしておられるというか、祈っておられるというか、命を捧げられたわけですね。で、このことを考えるときって本当にクリスチャンの使命ってあまりにも大きすぎて、なんでこんなちっちゃな私たちに、なんか百貨店以上のいろんなことをこう任せてるのかなって感じることないですか、ね、世界を相手にしてるんですね。そして単に世界のみならず、なんかちょっと整えられた人たちのためだけではなくて、いやむしろ問題だらけのところに使わす、貧しいところに使わす、いやちょっともう、でさっきの恵みの話に戻りますけどね、イエス様はついその何ですか、1ヶ月ちょっと前にご自分を捨てた、見捨てた弟子たちに対して11人ですね、私には天にも地にも一切の権威が与えられていて、すべて出て行って、あなた方はすべての国民を弟子としなさいと。11人ね、すべての国民ですよ。だからユダヤ人だけでも非常に多いのに、で地の果てっていうのは今度は地の果てですよ。もし北極のモスエスキモにね、行きなさいって言われたら行かなきゃダメなんですよ、ね、ちょっとこれたくさん来てね、トナカイの生肉も食べる準備しといてね行かなきゃいけないわけですよ。なんだろうこれって、で行ったところで受け入れるわけじゃ全然ないし、でしかも失敗したばっかりの弟子ですよだからこういうちょっともうイエス様はちょっともう分かんないです、これ大きすぎてビジョンがあって思うようなことを言ってるんですね。でもそこでやっぱり恵みなんです、恵みの世界なんです。いかに弱く見えようが強くされていく、それ自分が強くなっていくっていうよりも弱いままでいるんですけれども、強い神が働いてくださる。そして聖霊の約束があります。聖霊のを受けた時にあなた方上、あなた方の上に力が、なんだっけ、聖霊があなた方の上に臨んだ時に力を受けますと、地の果てにまで私の証人となると。で事実彼ら11人が祈っている時に聖霊が下って、そこから始まって病原菌のように、なんかね、なんか言い方がね、僕ねいつもどういうふうに言えばいい、ちょっと良くないんだけど、例えばもうすごいじゃん広がっていくの、それをどうやって会場封鎖するかっていうか、それでね、新しい新型のウイルスとかなんか出てきたら大変じゃないですか。でもそういう類のものなんですよ福音は。でそれでこの全世界に事実広がったんですね。で神様はこのようなことをされる。でこのたった一言の、このキリストはこの世に罪人を救うために来られたという、もうこの一言を受け入れるに値する誠の言葉ですよと。で次が驚くことは、私はその罪人の頭ですって言ってるんですね。これ先ほど説明した通り大げさに言ってるんじゃないんです。彼はそのことを重々事実として言っていて、しかもここで大事なのは頭です、頭でしたじゃないんで、頭ですってこう言ってます。恵みの領域なんですね。これも自分が罪人だっていうところに立つのって辛いですよね。 罪を犯した者として神の前に立つというのほど辛いものはありません。まあ人に対してはもう分かるけど、恥っていうこともあるじゃないですか。なおさらのことを全知全能の神の前に罪を持ったまま立つということほど耐えきれないものはありません。黙示録にもこの子羊の怒りのこの神の前で誰が耐えられようかっていう言葉がつい使ってあるんですよね、言ってるんですよね。だから私たちは、まあ、人間というのはこの第一ヨハネにあるんですけども、罪は犯してないとか罪はないというふうに嘘を吹いてしまいます。嘘を言ってしまいます。罪を犯してないって言ったらそれは自分偽りを言ってると、で罪がないと言ったらそれは神を偽り者とすると、つまり神は全ての人を罪人だとおっしゃっているにもかかわらず罪はないっていうふうに言ってるわけだから神を偽り者とするんだと。しかし罪を告白する者は何ですか？神は真実で正しい方ですから私たちの罪を裁くんですか？じゃなくて許し全ての不義から私たちを清めるんです。第一ヨハネの一章の9節です。ですね。で、罪を認めると本当にそのようになってしまうことが分かるので、まあ、その自分を正しくさせよう、ごまかすっていうこともしてしまう。けれども認めた人にとって次に大きな課題になるのは落ち込んじゃうというか、もう私はダメだと。でこうなって私は回復できないと。でここで必要なのは許しなんで、許しを受け入れるってことです。許しを受け入れる必要があるんです。本当に受け入れる必要があるんです。これはもう全てのことを忘れても、キリスト教のことについて全てのことを忘れても、これだけは受け入れる必要があるんです。何を一番大事にしなきゃいけないかって言ったらここなんですよ。でこれをもっと簡単に言うと、フランクリンさんはね言ってくれました。 God なんですか、 loves you、 神はあなたを愛してます。でもなんか故障しちゃった、なんかテープレコーダーのようにね、 God loves you、 God loves you、 God loves you ってしつこいよっていうぐらい言って、なんででもしつこいよっていうぐらい言ったかっていうと、まだ入ってないからなんですよ。愛してるっていう言葉を受け入れてないからなんですよ。こんだけ単純な3つの英語だったら言葉を受け入れてないんですよ。これを受け入れていないからいろんな問題が出てくるんです。もう全ての霊的な問題、もう何をが問題なのかっていうずっと辿っていくと、神が愛してるっていうことを受け入れてないっていうのにつきます。これにつきます。そしてこれを受け入れるということによって、つまり罪を犯した神の前で、全知全能の義なる神の前で、聖なる神の前で罪を犯した、しかしキリストが聖なる神にあってその罪を負ってくださり、罪人となってくださり、そして、罪許されて罪なき者としてくださったという恵みなんですね。だから罪人の頭なのですとパウロが言っているときに罪責められてないんですよ。責められてないです。
私はもういつ地獄に落ちてもわからない
って言ってビクビクしてないんです。むしろ罪許された罪人なんです。ですね。で、この告白ができるとき、できる人には3つの特徴があります。まあ、いくつもあると思うんですけど、僕は3つ選んでね、この挙げてみたいと思います。まず喜びがありますね。喜びを持ってます。救いの喜びを持ってます。そして2つ目は神を恐れ敬ってます。こんなにとてつもない罪を私は犯した、身震いするこの罪を犯したにもかかわらず神は私を立たせてくださっている、神の前で立つことができるようにしてくださっている、用いることさえしてくださっている、これ恐れ大きいことです。 神の恵みを知って、あ、だったら罪を犯していいやっていう人は本当に神の恵み知りません。神の恵みを知った人は本当にその罪というものに対して敏感で、こんなに大きな罪を犯したにもかかわらず許してくださったということで、この神様への感謝と、なんていうかな、愛によって、その罪を今までと変わらないように生きようなんていうのを思えない。で、次に3つ目には神に仕えたいと願います。で、これがあのパウロがね、ここで言ってる中心的な話ですね。神に仕える、奉仕、使い人となる、もう全て捧げてキリストのしもべ、奴隷となって仕えるということを喜んで行っていきたい、捧げていきたいという思いが与えられるわけです。そして16節ですが、しかしそのような私が憐れみを受けたのは、キリストイエスが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからですと。これ恵みの分かち合いをしてるんです。簡単に言いますね、こんな罪人が救われたんだから、神はどんな罪人も救うことができますよと。私を救ったんだったら皆さん全員救われますよって、こういう意味です。だから見本になってるんですね。これほどの罪人の頭が救いを受けたのだから、あなた方も救われますというお手本になったんです。お手本っていうと、なんかいかにかっこよく、いかにね、じゃないんですよ。チャック・スミスがね、私によく言った言葉が、あ、私っていうか、そう、私って言葉できちゃったね、今驚いたけど、私たちに言った言葉がね、私でもこうやって祝福されたんだから皆さんも祝福されますって書いてね。ね、あのね、なんて言ったらいいかな、ちょっと生意気になってください。恵みについては、私は祝福されるもんって、イエス様に愛されてるもんって、私はそんな神様の祝福に値するものではありませんとかって言って、これは神様はね、そうじゃないんだよね。小さな子供、自分の愛してるほら子供とかね、いや、威張ってたら嬉しいじゃないですか。自分がこのお父さんとお母さんの子供だって言って、ね、それと同じですね。で、最後に称栄をします。どうか世々の王、すなわち滅びることなく、目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように、アーメン。称栄という言葉はちょっと難しいですけれども、部首が公に、ページ数のページ、何ページって、こうっていうのかな、で、それを章と言います。で、 A というのは栄えるですね、というふうに書きますけれども、これは賛美と祈りが一緒になったようなものですね。で、ここでそうですね、どうかますようにって言ってもいいけれども、これは神を褒めたたえていながらかつ祈りになってるわけですよね。で、優れた方としてここに今褒めたたえてパウロがいるんですけれども、世々の王、永遠の、どんなになっても神は変わらない方だと。フランクリンも言ってました、1000年前も2000年前も3000年前も神の掟は変わりません、そして私たちは変わりなく罪人ですと、どの時代にあっても。で、神はキリストを使わせてくださったと、世々どの時代においても、どの世界においても、それが次の時代に行ったとしても神は変わらない方なんですね。そして滅びることなくとありますけれども、不滅の方であり、次に目に見えない、目に見える限定されるところにおる方ではなくて、それを超えた方ですね。そして唯一の神です。これはユダヤ教徒としてのパウロもいつも毎日唱えていたことでしょう。今のユダヤ教徒も毎日唱えてますけど、新明記の6章の4節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人であるとですね。栄光と誉れがいよいよ限りなくありますように、アーメンと。 言っていて、このようにパウロは自分が受けた恵みを分かち合いました。脱線したってことね、簡単に言うと。12節から17は脱線したんです。いい脱線だね。で次に16、8節から本文に、本題に戻って、このイエス・キリストによって命じられた福音を手元に守るように命じるんですね。私の子手元よ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためですと、私の子と言ってますね。信仰による息子ですね。で父のような愛を持って手もてに命令を与えてます。でこの命令というのは軍事用語で司令を与えている、部下に対して、ね、司令官が。で委ねていると、命令を委ねているって言ってるんですけども、予言に従ってと書いてます。予言に従って。でなぜかというと、テモテがこの牧会の働きを行うように神に命じられた、召されたのは、この長老たちが安守をしている時に聖霊の賜物が与えられたんですね。この聖霊のバプテスマかな、聖霊の賜物が与えられた、バプテスマかどうかわからないけど、そのとにかく賜物が与えられたんです、聖霊の。でその時に賜物が与えられて、そして、飯も受けたっていう感じですね。第1テモテの4章の14節に、長老たちによる安守を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけませんと。これによってって強調してるんですよ。第2テモテでも強調するんですよ。なんでかっていうとですね、彼はとてつもない迫害というか反対を受けてました。違った教えをする者たちがいて、あと若かったから軽んじられていました。でしかも教会外で起こっている問題ならば、外のあれでいいけど、教会内に入り込んでしまったんです。でその間違った教えをする輩がいるんだけれども、その輩に同意するか、または妥協するか、まあこのぐらいいいでしょうというふうに言っている人たちもいて、なんかテモテが悪者になっていくわけですよ。ですね。でそれで彼はこう肝っ玉がない人だったんですよ、ね、臆病だった、腹痛まで起こしてた、ね、病気がちだったのね。でそこでね、軽んじるっていう言葉がありますけれども、自信を失っていたので、神様からこのことをするように言われているし、またその賜物も与えられているんですよね。例えばテモテがね、この御言葉を取り付いて、このしっかりとね御言葉をまっすぐに解き明かしているときに、あのテモテの言ってるのはね、もう単純すぎダメだよって、もうこうだよとかね、バカにする人もいたと思うんですよ、ね、でそれを彼はずっと受けているとがっかりしちゃって、こう力が入らなくなって、でこれはやめとこうかってこう思っちゃうんですよね。でそこで彼はパウロは励ましてるんです。軽んじるな、その予言を思い出しなさいって。だから、皆さんもそうですね、一人一人に与えられた賜物があり、そして神様にこうしなさいって言われていることがあって、いろんなことが起こります。 ある時には自分の不足によって何かこううまくいかなかったっていうこともあるかもしれない。他の人そしてなんか主に仕えているとなんか分かんないけれども、本当に嫌なことをたくさん通ってって、しかしこの予言によって与えられた聖霊の賜物を軽んじるな、あなたはこれ、私、あなたは立てられてるんだよ、あなたは召されてるんだよ、あなたは福音のを委ねられてるんだよ、だから勇気を出しなさいってこう言ってるんですね。で信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くって何をすべきかって言ったら、これなんですね。信仰の戦いをしています。正しい良心を保つ戦いをしています。で信仰の戦いっていうのは、このパウロが述べされたこの恵みの福音を信じる信仰ですね。神の恵みによって救われたのだ、信仰によって救われたのだという信仰、その それをそうじゃなくてもっと何かがあるでしょうというふうに言ってくるのに対して、そうじゃないと、恵みに立ちますよという戦いです。で、正しい良心と書いてますけれども、この良いこと悪いことをするこの物差しというのを神は私たちの心に置いておられますが、ここでは信仰に関わる良心、つまり何かっていうとね、良心が汚されるようにサタンが持っていくんですよ。責めるんですね。罪定めをするんですよ。お前はダメだよって。その私たちが持っているその弱さ、負い目に対して、お前はダメなんだよってこう責め立てる。で、これをサタンは猛烈にやってきます。で、ここさえそのサタンが攻め取れば、クリスチャン生活の多くの部分を自分のものとすることができるんですね。だ、正しい良心を保つっていうのはね、なんていうの、この、ローマの8章の1節に書いてある、誰でもキリストイエスにあるものは罪に定められることは決して断じてありませんという言葉ですね。キリストイエスにあるものは断じて罪に定められることはないよって。でね、サタンはね、いやお前調子良すぎるよってこういうのね、何言ってるんだよって、そうやって自分をごまかしてるでしょ、現実逃避してるでしょ、なんかね、わかんないけどさ、あの今の現代版に直してね、この日本の中で語られてる中、日本語でね、サタンは語るんだよね。で、それに対して私たちが戦っていくんです。勇敢に戦い抜きなさいと、信仰と愛によってそれを武具として身につけて戦っていくんです。救いの兜をかぶりなさいとテサロニケ第1の5章に書いてありますですね。で、19節です。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためですと。信仰を捨てた者がいたんですね。良心、その正しい良心、間違えた、正しい良心を捨てて、いった者がいて、それを破線という言葉を使ってますけども、パウロ自身がね、あの破線に遭いそうになったっていうか、破線、そうだね、あの 死にかけたこと何回かあり、ま、何度もありますから、そういうふうに言って表現していますが、いかに正しい良心がこの純粋な信仰を保つのに必要かということを知っておく必要がありますね。そして名前を挙げています。これかなりきついよね。名前挙げてんですよ。これ晒してるって感じじゃない、あの、いやちょっと待ってくださいよってなんかなりますよね。でも時に必要になります。時にこういうふうに名前を出す必要があります。で、あのローマの教会にもやっぱり似たような問題が起こってて、ローマの16章の17節でね、兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいって、やっぱり教会全体に関わって教会全体が汚れていく。で、そういう時にはこうやって名前を出すことがあるんですね。これヒメナオっていう人はね、出てくる、第二の手紙に出てくるんですよ。2章の17節と18節で、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言ってある人々の信仰を覆しているのです。復活がすでに起こったとこう言ったんですね。偽りの教え、違った教えがあります。で、そこには必ず不純な動機が働いていて、結ばれる身がおかしいものとなるんですね。だからたかが教え、されど教えなんです。この福音の中に立っているならば必ず身を結ぶ、だけれどもそうでないと、これ微妙なね、なんていうのかな、あの信仰の破線という言葉を使ったけれども、ちょこっとずれるとね、この潮流かなんかにほら誤ったところに行ったら破線という危険にあるじゃないですか。それと同じようにちょこっとずれているっていう、このちょこっとがね、大したことないやっていう話になるんだけれども、これが熾烈な戦いなんですよ。で、 そのちょこっと違うこと言うとね、本当になんだっていうこのね、感情的にもね、そうやったら分裂が起こっちゃうよ、逆にね、このみんな仲良くしてるのにとかってなっちゃってね、いろんなことが起こる。けれども実が結ばれるんです。それ悪い方の実ね。誤った教えは必ずね、実が結ばれます。悪い方の分裂がある。そしてなんか喜びがないとか愛がないとか、いろんなものが出てきます。そしてそういう人たちから遠ざかんなきゃいけない。で、彼らをサタンに引き渡したっていう、まあこれもかなり強い言葉ですが、使徒であるパウロだからこそっていう面もあります。第1コリントの5章の4節から5節にも、コリントの教会で近親相姦の罪を犯して悔い改めてない男がいたんですね。でそこでもこう彼はこう言ってるんですけども、あなた方が集まった時、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためですと。でこのように、このサタンに引き渡すのはどういうことかというとね、交わりから切るっていうことです。でこれを教会用語を使うと、教会会期とよく呼ばれます。会期というのは戒める、そしてあと規則って書きますけれども、規則の規ね、会期。よく日本語でよく使われているのは破門っていう言葉あるね。破門ってね、そのように、この言われますけど、でもね、目的は2つあるんですが、教会を守るためです。清く、がんのように広がるってさっき書いてありましたけれども、がんになったらどうします？早期発見したら切除ですよね。そして、もう一つはね、サタンに引き渡してね、そのつまり交わりから外すことによって、その人が罪を犯しているということを分からせる機会を与えているということです。だからつまり回復を願っているんです。機会を与えるってとっても大事なんですね。彼は悔い改めるだろうとかっていうふうに、こう私たちが勝手に思い込んではいけないんです。機会を与え続ける、そのチャンスを与え続けるっていうことを行動で私たちは示さなければいけない。でこれは全てに言えるんですね、クリスチャンのね、この世界の中で全て。例えば救いを受け入れることについても、救いを受け入れる機会を与えなければいけないですね。いや、いつかこう神様に示されてね、こう神様の名を呼び求めるから、まあ、そうなのかもしれないけれども、機会を与えるわけですね。そのはっきりと信仰を言うことのできる、公の場で言うことのできる機会を与える。もう一つが、いろいろあるもんね。あとほら、教会に誘う時も、いつか来てくれるだろうじゃなくて、機会を与えるわけですよね。で選択は本人になるわけですよ。でもその選択ができるようになるために、決めることができるためには、機会を提供することによって初めて選択ができるわけなんですよね。くだらない親父ギャグね、選択って洗う方の選択じゃなくて選ぶ方の選択ですけれども、すいません、なんかがっかりした顔してね、すいません。で勝手に思わないってことは大事ですね。だからこのように権威を持っているんだということを知っていく必要があります。で私たちがこういう福音を委ねられていて、戦いがあって、でも栄誉ある戦いを戦っています。で最後にね、励ましの言葉として、第一ヨハネの5章の4節と5節に、私たちは勝利してるよっていうことを見て終わりにしたいと思いますが、なぜなら神によって生まれたものは世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものは誰でしょう？イエスを神の御子と信じるものではありませんか。皆さん、イエスを神の御子と信じてますか。信じてますね。
信じてます。
はい、これが世に打ち勝つ勝利なんですよ、ね、で神に生まれて、神から生まれてます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして パウロの恵みの福音の体験を読むことができありがとうございます。主よどうぞ私たちに、勇気を与えください、本当に、心が守られて心を守ってください。お父様お願いいたします。そしてあらゆるこの冷やが飛んできますから、それを信仰の大盾によって打ち消す必要があります。今今日こうやって内なる人をあなたの大能の力で言って強めてくださったことを感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りします。